今日第一列王記の7章です。まあ中身自体はすごく長いんですけど、実際、私たちに適用できるような箇所というのは、まあ短いです。ただやっぱりここで言われていること、私たちが学べることというのはかなりたくさんはあります。ので今日はこの7章から、私の心は、また私の宝はどこにあるんだろうということを一緒に学んでいきたいと思います。一言、祈ります。天の神のお父さん、今日もどうぞ私たち一人一人にあなたがお語りください。あなたの言葉が私たちに巻かれるときに、与えられるときに、その言葉を良い地に受け入れることができますように。どうかあなたの言葉を聞く、思いを与えてください。柔らかい心を、教えられやすい心を与えてください。聖霊が私たちに、このあなたの言葉を教えてくださるときに、ああ、そうなのかって、ああ、その通りだなって、あなたの真理について、敏感になれますように。自分たちの、私たちの日常生活の真ん中に、今日学ぶことを持って帰ることができますように。それぐらい、私たちの心に本当に印象づけてくださって、どうぞ、あなたを第一として、あなたに従っていくことを自分の喜びとして、歩んでいけるように、主をどうぞ助けてください。また御言葉を分かち合う私をどうぞ助けてください。あなたの力と言葉に、またあなたの霊に、で私を満たしてくださって、本当にここにいる一人一人に、これを聞く一人一人に、どうか仕えていくことができますように、どうか導いてください。お願いします。今日もみんなであなたの皆をあがめ、あなたを待ち望み、あなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。まず一節をお読みします。第一列王記の7章の一節。ソロモンは自分の宮殿を建て、13年かかって宮殿全部を完成した。でソロモンの宮殿を、まあ神殿を最初に建てて、その後に、自分の宮殿、まあ王宮というか、自分が住むところも含めてその宮殿を建てました。何年かかったって書いてありますか？13年。ちなみに、第一列王記の6章を見てみると、第11年目のブルの月、すなわち第8の月に神殿のすべての部分がその明細通り完成した。これを建てるのに、7年かかった。ということは、ソロモンは自分が住むところ、自分の王宮、を建てるのに、宮殿を建てるのに13年かけたんですよ。神の宮、その神殿を建てるのには7年かけたんですよ。ほぼ倍ですね。神殿というのは、私たち先週学びましたけど、間違いなく美しいもので、草原で、なんかこの、神々しいというか。でも、その当時、今から3000年前の話ですから、その時にはもう、こう、想像もできなかったほどに美しい、素晴らしい建築物であったはずですよ。神殿というのは。もう完璧に、この石も、ね、この綺麗、完璧にこの切り出されて、その神殿のところに行くところには、その音がしなかったわけですからね、道具の。それぐらいもう精巧にその作り込まれて、ものすごいその、細かーく、しかもその素晴らしく、7年をかけて作ったわけですよ。だから神殿は間違いなく素晴らしい建物だったんですけど、ソロモンの宮殿というのはさらに素晴らしい建物だったはずですね。だって、ほぼ倍かけてるわけですから。片や神殿には7年、自分の宮殿には13年かけてるんですよ。だから彼のその根本的なものというか、この彼の心の中にあるものというのは、結局その素晴らしいもの、もう贅沢というか、その豪華の限りを尽くして素晴らしいものを建てたかったんですよ。その思いがなかったら、これはないわけですからね。建てたかったんですよ。素晴らしいもの。でもソロモンの心。ソロモンが宝としているもの。ソロモンの優先順位というのは、どういうものだったんでしょうね。果たして。確かに、神についての事柄というのは、彼の優先順位の上の方を占めてたはずです。自分の富とか 自分の力とかを求めるんではなくて、彼が王様に初めてなるときに。そうではなくて、ソロモンは、その、神の民を治めるために知恵を求めました。なぜそうしたかというと、神に従って、神が王として自分を立ててくださったので、その職務を全うするために、その役割を全うするために、彼は知恵を求めたんですよ。そして神はそれを良いとしたんですよ。素晴らしいと。良いものを求めたって。だから私はあなたが求めなかった富や名声やそのすべてのものをあなたに与えよう。祝福としてソロモンに与えたんですよ。すべてを。確かに神についての事柄はソロモンの優先事項の上の方にあるんですよ。ソロモンの心は確かに神に向いているんですよ。それは否定できないですよ。でも、自分のその居心地の良さや、その豪華さとか贅沢さとかを求めるその思考というのは、さらに上にあったということがわかります。より私のその心が居心地がいいように、より私のこの肉体がその豪華な建物の中で喜べるように、それが神についての事柄よりも、確かにその神についての事柄は上なんだけども、自分のその一部のものに関しては、自分のその居心地の良さや快適さや、そういうものを求める思考性というのが上なんですよ、ソロモンは。なぜソロモンは700人の妻と300人のそばめを持つことになってしまったのか。ソロモンのその心のこの、心だったり、ソロモンのこの思考性とか、ソロモンが求めているものというのを、その伺い知れるんですよ。神を求めるというよりは、自分のその居心地とか自分の快適さとか自分の思いとかを少し上にしているという。確かに神を求めているんだけど、自分のものをもう少し上にしているという。わかりますよね、このバランス感覚。私も持ってるからよくわかるんですよ。誠の神を捨て、彼は最終的に。ソロモンはね、千人の女性たちの神々を慕うようになるんですけど、その種みたいな、この小さいこの思考性というのが、そのソロモンの心であったり、心のあるところに宝があるわけだから、そのソロモンが宝として大切にしているものがどこにあるかというのを、そのもうすでにこの部分で見ることができるんですよ。もちろん後出しじゃんけんですけどね、私たちはありがたいことに後出しじゃんけんでいいわけですよ。3000年前の話をその学びながら自分のこととしてその適用できるわけだから。その自分の心とか自分の宝として大切にしているものとかその思考性とかそういった神よりも上にしてしまうその優先事項を上にしてしまうその一つ一つちっちゃい種というのにどのように私たちが向き合うかということでその最終的な結果ということが結果にその大きな違いが生まれてきます。私たちに与えられている神のその御霊というのは聖霊は、ローマの8章によると弱い私たちを助けてくださるって。私たちどのように祈っていいかわからないけども、聖霊がうめいて私たちのために取りなしをしてくださるって。自分のその思考性であったり、神よりも上にその優先順位を持ってくるものっていうのは少なからずあるんですよ。それに気がついていることもあれば、気がついてないこともあるんですよ。それを気づかせるために、またそれをその神がその優先順位を一番にその占めるように、聖霊は弱い私たちを埋めて、取りなして、助けてくださるんですよ。また主イエスも神の右の座について私たちのために取りなしをしておられるとヘブルにも書いてあります。自分の趣味や自分の楽しみを捨てろというふうに言ってるわけではありません。決して。神はその私たちにその思考性とかその喜びとか楽しみとか趣味とかそういうのもその私たちの喜びとして神は与えておられるんですよ。だからその一つ一つを全部捨てろって、だなんかね宗教っぽく言うと世俗的なものを全部捨ててその隠遁生活を行いなさいって言ってるわけじゃないんですよ。決して神は、また聖書は、また聖霊は、私たちに自分の趣味や楽しみを捨てろというふうに私たちに迫ってくることはありません。でも、これは優先順位の問題なんですよ。なので、 聖霊が私たちを助けてくださるときに、私たちのその無理なく、私たちの思考をその内側から変えてくださるんですよ。今は思ってるのも、これは捨てることができないと。何度も私言いますけど、お酒とか好きだったんですよ。ある時ね。でも今もうどうでもいいんですよ。で、飲もうとも思わないんですよ。だから皆さんに酒をやめなさいとか、飲んだら罪だとか、そんなこと言ってるんじゃないんですよ。優先順位ですよ。神のことよりも、神にその思いを向けたり祈ったり、それをするよりも、そうやってなんかちょっと楽しくなる方が好きだったんですよ。で、そのことについて、少し祈った方がいいんじが受かって、その聖霊が私に語ったんですよ。思いとして。そしてそのことに向き合い始めたんですよ。祈り始めたんですよ。これ私喜んで楽しんでいるんですけど、あなたがなんかそれを喜ばないんだったらどうしていいか教えてください。優先順位あなたよりもその上にしないように私の心をどうか収めてください。本当に祈っていたらなんか気がついたらもう別に本当にどうでもよくなったんですよ。もっと違うところにお金も使おうって。もっと違うところにその時間も使おうって。もっと違うところにその自分の思いを向けようって。全く無理がないんですよ。苦しかった試しがないんですよ、私。だ本当にその、アルコールでね、依存症の人がイエス・キリストを知ったら、その無理なく変わっていくと思いますよ。もちろん苦しい時はあるかもしれないけど、その肉体的に。でもなんか気がついたら、ね、やめられるというか。自分のなんか考えてないところでなんか自分が変わってるみたいな。すごいなんか握ってることも、実は本当に神にその思いを向けて助けてくださいって、そのあなたよりも自分の仕事や自分の家族や、そのいろんなことをすべて素晴らしいことなんですよ。それをあなたより、神よりも上にしてしまうということが問題であって。神はそれを祝福として皆さんに与えてるんですよ、私たちに。なので、神を一番にしたときに、私たちが握っているよりもはるかに、その良いものとして私たちに祝福として与えてくださるんです。その仕事であろうと、家族であろうと、その友人の関係であろうと、何であろうと、私たちの趣味であろうと。私たちが手放してイエス・キリストを一番にしたときに、その私たちがこの握っている以上に良いものとして、私たちにその祝福として与えてくださるんですよ。信じるんであれば。信仰の問題でもありますよ。だってこれを手放したらもう嫌だって私はやってられないみたいな。これを手放したら私はもう生きがいがなくなるとか。そんなことないですよ。神を喜びとしてそれを残しておくこともあれば、それを完全に取り去ることもありますよ。でもそこに私の意志を無視して、神がそういうことを絶対にしないんですよ。聖霊は私の内側で働いて、私の弱いところに、私がもうどうやって祈ってもいいかわからない。そのところに神の助けが必要なところに、うめいて私のために取りなして祈っておられるんですよ。私の力となって、私のその神に対する応答として力を与えてくださるんですよ。神に対する愛や人に対する愛を与えてくださるんですよ。そして気がついたら、あ、なんか、このことを祈ってたんだけど、気がついたら神を第一にするようになってきてるなって。この私がずっと握ってたことをいつの間にか手放すことができて、もう気がついたらなんか神のことをまず愛知に求め始めてるって。そのようなことをしてくださるんですよ、神は。信じて一歩踏み出してみたら、一言祈ってみるといいですよ。これは絶対に手放せないということでさえも。それは本当に神がその手放させてくださって、より自由を与えてくださって、もっと祝福を与えてくださいますよ。ソロモンの宮殿についてのその詳細が2節から12節まで書いてあります。ざくっと読んでいきましょう。彼は レバノンの森の宮殿を建てた。その長さは100キュビト、幅は50キュビト、高さは30キュビトで、それは4列の杉材の柱の上にあり、その柱の上には杉材の針があった。また45本の柱、1列に15本ずつ。の上の階段式脇間の屋根は杉材で吹かれていた。戸口は3列、3階になって向かい合っていた。戸口の扉を、戸口の柱とはすべて四辺形で3階になって向かい合っていた。まず、この、宮殿を建てたんですね。で、これは何と呼ばれてたかというと、レバノンの森の宮殿と呼ばれてたわけです。で、宮殿の大きさは100キュビト。 神殿よりも大きいんですよ。神殿の長さは60キュビトですから。100キュビトというのは長さ44メートル。幅が50キュビト。神殿は20キュビト。50キュビトというのは22メートル。で、高さは宮殿も神殿も同じ30キュビト。13.2 メートル。だいたい4階建てぐらいの高さですかね。で、レバノンの森の宮殿というふうになっているわけですから、これがその宮殿の随所にその杉材が使われているわけです。杉材というのはイスラエルではないです。だレバノンから全部持ってくるわけです。だレバノン、それで45本のその杉材の柱を立てて4列あって、で、各15本ずつその並んでいるわけですよ。すごいですね。森のような感じなんですね。きっといい匂いもしたでしょう。イスラエルのどこに行っても、こんな匂いとか、こんなその木がいっぱい使われているところなんてなかったはずですよ。なので、その、レバノンの森の宮殿というふうにも言われているわけです。6節、彼はまた、柱の広間を作った。その長さは50キュビト、その幅30キュビトであった。その前に玄関があり、その前に柱と、ひさしとがあった。で、これはその宮殿とまた別の話です。宮殿にも建てました。これはそのレバノンの森の宮殿というふうに呼ばれているもので、それがありました。で、それと別に柱の広間というのも作りました。それが50キュビと30キュビとの大きさ。22メートル×13.2メートル。で、7節。彼はまた、裁きをするための王座の広間、裁きの広間を作り、床の隅々から天井まで杉材を張り詰めた。これもまた同じように別途王座の広間もしくは裁きの広間というふうに呼ばれるものを作ったんですよ。これで三つ目ですね。一つ目はレバノンの森の宮殿。二つ目は柱の広間。そして裁きをするための王座の広間もしくは裁きの広間というのを作りました。で、八節。彼の住む家はその広間の後ろの庭にあり、同じ造作であった。で、これ四つ目。で、彼が自分が住む、だ宮殿に住んでるんではなくて、彼が住むお家というのは、さらに別途八節にあるみたいに、建てました。ソロモンの住む家。で、またソロモンは彼が目取ったパロの娘のためにも、この広間と同じような家を建てた。まあ、同じ、またそのソロモンが目取ったパロの娘、自分の、妻ですけど、一緒に住まないんですね。の家も作りました。5つ。これらはすべて内側も外側も寸法通りに、ノコギリで切り揃えた切り石、高価な石で作られていた。石杖から頂上に至るまで、さらに外庭から大庭に至るまで、そうであった。石杖は高価な石、大きな石で10キュビトも8キュビトもあった。その上には寸法通りの切り石、高価な石と杉材が使われていた。大庭の周囲には3段の切り石と1段の杉角材とが使われ、主の宮の内庭や神殿の玄関広間と同じであった。だから確かにその神殿もものすごい建築物で、荘厳な、もう素晴らしいものだったはずですけども、それ以上にソロモンの宮殿というのは、この5つのものが一緒になっている、1つになっている、まあ別々にあるんですけど、ソロモンの宮殿というのはものすごい建造物だったわけです。で、神殿で使われたその、建て方というか、そういうのも全部取り入れて、そしてソロモンは自分の宮殿を建てました。優先順位の問題、心の問題です。で、ソロモンの心はどこにあるのかと。ソロモンが宝として大切にしているものは何なのか、どこにあるのか。それは私たちに学んで、その覚えている必要がありますよ。私たちの心や私たちの大切にしているもの、宝はどこにあるのか。少し時代を早めます。ハガイという書物があるんですけど、旧約聖書のずっと後ろの方です。新約聖書をまず開いてもらうと、新約聖書の一番最初がマタイなんですけど、マタイをまず開くと、マタイから旧約に移ってください。そしたらマタイの前がマラキです。マラキの前がゼカリアです。ゼカリアの前にハガイというのがあります。そこを開いていただきたいんです。第一列王記にはもちろん戻っていきます。ハガイ書の、1章。 マタイの福音書を開いてもらって、その前が、マラキ、その前がゼカリア、その前がハガイです。ハガイはもう3ページぐらいしかないので、ちょっとミスると、なかなか見つけづらいかもしれないです。ハガイの一章の一節から、11節までざーっと読みます。大丈夫ですかね？助け合い運動を展開してください。大丈夫ですか？はい。じゃあ、ハガイの一章の一節から読みます。ダリオス王の第2年の第6の月の1日に、預言者ハガイを通して、シュアル・ティエルの子、ユダの総督ゼルバベルと、エホツァダクの子、大祭司ヨシュアとに、次のような主の言葉があった。ちなみにこれは第二神殿といって、今、ソロモンが建てたのが第一神殿です。で、それが、400年ぐらい後になって、バビロン帝国が強くなって、でバビロンがエルサレムをその攻めていって、エルサレムが陥落します。その時に神殿も全部壊されるんですよ。で、そのバビロン捕囚というふうに言われているものが終わって、それからその、この人たち、ゼルバベルとか、が帰ってきてエルサレムに。そして神殿をもう一度建てようというふうに、してる時の話です。だからソロモンから、400年、500年近くが経った、時です。2節、万軍の主はこう仰せられる。この民は主の宮を建てる時はまだ来ないと言っている。ついで、預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。この民、この宮が神殿ですね。廃墟となっているのに、あなた方だけが板張りの家に住むべき時であろうか。今、万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよ。あなた方は多くの種をまいたが少ししか取り入れず。食べたが飽き足らず、飲んだが酔えず、着物を着たが温まらない。稼ぐものが稼いでも穴の開いた袋に入れるだけだ。万軍の主はこう仰せられる。あなた方の現状をよく考えよ。山に登り、木を運んできて宮を建てよ。そうすれば私はそれを喜び、私の栄光を表そう。主は仰せられる。あなた方は多くを期待したが、見よ、わずかであった。あなた方が家に持ち帰った時、私はそれを吹き飛ばした。それはなぜか。万軍の主の御告げ。それは廃墟となった私の宮のためだ。あなた方が皆、自分の家のために走り回っていたからだ。それゆえ、天はあなた方のために水を降らすことをやめ、地は産物を差し止めた。私はまた地にも、山々にも、穀物にも、新しい葡萄酒にも、油にも、地が生えやすいものにも、人にも、家畜にも、手によるすべての勤労の身にも、日照りを呼び寄せた。だこのハガイの時代、神殿をもう一度その再建するという時代なんですけど、そこにエルサレムに帰ってきたその人たちというのは、その主の宮を再建することをやめて、まだこの時が来てないんだとかって言って、自分のお家はその板張りのお家を建ててるんですよ。贅沢な。で、それに対して神は、状況をよく考えなさいって、あなた方何をしたとしても、一生懸命その頑張ってるかもしれないけど、その思ったよりも期待したよりも少ないでしょって。なんでうまくいかないかわかりますかって。彼らのその優先順位のトップは自分のやりたいことやその自分の家を建てて農作物を育てるんではなくて、主の宮を再建するというのが優先順位の一番じゃないんですかって。だから、物事がうまくいかないんですよ。どんなに頑張っても、どんなに勤労の実を得ようとして、その労力をはたいたとしても、あなた方はうまくいかない。なぜか、それは、あなた方のそのやりたいことを、神よりも私よりも上にしてるからだって。現状をよく考えなさいって。私たちの一日の生活を振り返ってみて、どこに自分の一番の苦労を、労働を、時間を、思いを、心を、注いでいるか、思い巡らしてみてください。私は皆さんのことを知りません。皆さんがどのような一日を過ごしているか。私は自分の一日をがわかります。痛い話です。恥ずかしい話です。神の国と神の義をまず第一に求めなさいって。そうすれば、それらのものは、その必要なものは、食べるものも着るものも、生活のために必要なものは、また私たちが実を結んでその実を残すために、霊的な必要なものも全部与えるって。もう一度言いますけど、 神以外を求めてはいけないと言ってるんじゃないんですよ。優先順位の問題なんですよ。まず第一に求めるべきは、神との関係ですよ。私たちが思いを割くべきところは、神との関係なんですよ。そうすると、私たちに必要なものは全部与えられるって。友人との関係も、職場での、その、仕事も、また、親子の関係や、その家庭での関係も、すべて与えられるって。優先順位の問題なんですよ。自分の趣味や自分の楽しみ、それも素晴らしいことですよ。でも優先順位をその正しく持つと、もっとそれが喜びとなって、それがもっと祝福されるんですよ。神以外を求めてはならないではなくて、神以上に、神よりも先に求めれているその心の問題、私たちの宝として私たちが大切にしているのが神との関係や、その次の世界、その神の国を受け継ぐとか、その聖霊によって私たちが歩むとか、そういうものではなくて、いつか滅んでしまう。私のその肉の自分がやりたいなーって思うことに、その優先順位をずっと一番にしているんであれば、それは何か物事がうまくいかないはずですよ。なぜこうなるんだろうって。状況をよく考えてみなさい。ハガイは言いました。テレビは後回しに絶対しないのにね。この時間にしかやらないからとかつって。祈りを後回しにしてる私の思考性の問題なんですよ。漫画や雑誌は読むけども喜んで。新聞も読むし、インターネットでそのニュースも見るんだけども喜んで。でも聖書は読まないという私の心の問題を言っているんですよ。それらすべてやめなさいとかやっちゃダメだと言ってるんではなくて、なぜテレビを後回しにしないのに祈りを後回しにしてしまうのかという私の心を言ってて、漫画や雑誌やインターネットは読むんだけども、Facebook とか。でも聖書は読まないで、その後回しにして読まないでしまう。その自分の私の心のことを神は言ってるんですよ。だから物事がうまくいかないはずだって。今、ハガイを開いてます。次はマタイを開いてほしいんですよ。マタイの6章。ハガイ、また逆に行きますよ。ゼカリア、そして、マラキです。そしてその次がマタイです。マタイの6章。19節から21節。マタイの6章の19節から21節。自分の宝をってとこですね。19節。マタイの6章。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。私の宝のあるところに私の心もあるんですって。私が宝として大切にしているところに私の思いや私の心もそこにあるんだって。じゃあ私は何を宝としてるんだろうか。私の生活の中で何が優先順位の一番でしょうか。それが問われてるんですよ。ルカの12章、マタイを開いてるので、マタイの次がマルコ、次がルカです。ルカの12章の15節から。マタイ、マルコ、ルカです。ルカの12章の15節から21節までを読みます。そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜなら、いくら豊かな人でも、その人の命は財産にあるのではないからです。それから人々に例え話を話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう。作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう。あの蔵を取り壊して、もっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。何も蓄えるなと言ってるわけじゃないんですよ。大丈夫ですよね。 だから全ての財産を全部売りましょうみたいな、そんな話じゃないんですよ。私の心のあるところに、ごめんなさい、私の宝のあるところに私の心があるって。まあ、逆もまたしっかりですね。私の心を神に向けているのであれば、私たちはその宝を天に蓄えることになるんですよ。神に向かって生きようと。で、それを優先順位の第一にしているのであれば、神は全てのものを私たちに与えて祝福してくださるんですよ。結局私たち自分のその目の前のことばっかりに、神とか関係なく自分の目の前のことばっかりに投資をしているのであれば、それは虚しいんですよ。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りだって。結局私のこの命がこの地上でなくなってしまったら、それらのものは結局自分のものにならないから、誰かさ他の人のものになりますよ。もちろん他の人のためにというふうに蓄えておくのは別にそれはそれでいいんですけど、イエス・キリストは、ごめんなさい、神は、父なる神はこの世界、この世に宝を見つけたんですよ。そしてその宝をこの畑としてその表現していますけど、イエス・キリストはその、例えの中で畑の中にその金とかね、銀とか、そのそういう価値あるものが埋まってたとしたら、そこにその価値ある宝があるとしたら、皆さんどうしますかって、全財産を売ってその畑を買うでしょうって。そしてその金とかダイヤモンドとか、その埋まってるものを自分のものにしないでしょうか、しないでしょうかって。そしてするでしょうって、ですよね。その自分の今持ってるものよりもその何倍の価値もそのあるわけだから、そこに宝として。神はこの世を畑として見られたんですよ。そしてその畑の中に、この世に宝を見つけたんですよ。私やあなたですよ。その宝を得るために何をしたかというと、ご自分の御子を支払ったんですよ。ご自分の正しさや、ご自分のその愛や、ご自分の恵み深さを誇示するために、イエス・キリストは十字架にかかったんじゃないんですよ。イエス・キリストが十字架にかかったのは、神が私たちをその罪から、滅びから買い戻して、贖って、ご自分のものにするためなんですよ。イエス・キリストを、ご自分の御子をその支払ってまで、それでも私たちを尊いものとして、価値あるものとして、それまでして自分、ご自分のものにしたい宝として、私たちを見てくださったんですよ。だからイエス・キリストは十字架にかかったんですよ。こんな私を愛して許してくださって、御子イエスを与えてまで私を罪から滅びから贖い出してご自分のものにしてくださったんですよ。なぜ私たちが神を一番にしようと思うのか、それはこの愛なんですよ。神の私たちに対する、神がこれほどまでに私を愛してくださってるんであれば、私も神を愛したいって、あ、なんてありがたいんだって。ここまでして私を、たっといものとして私の魂を、何が何でもご自分のものにしたいというふうに願っておられるのかって。御子イエスを支払ってまで私をご自分のものにしたいのかって。あ、なんてありがたいって。そっから始まるんですよ。この優先順位の戦いは。そうすると、私たちにその、ああ、なんてありがたいって、神を求めたいという思いが与えると、聖霊の出番なんですよ。ローマの8章の12節では、肉に従って歩む責任を肉に対しては負っていないってパウロは言っています。だから私たちのその優先順位を私たちが頑張って何とかして、そのメンタリティを変えて、考え方を変えて、私の自分の思考を、その、もう、苦行を通してでも何でも、思考を変えて、神を一番にするんだみたいな感じで、頑張れ俺みたいな感じで、その、歩む責任は、私たちは追ってないよって。でも聖霊が私のその体の行いを殺すって。自分のその優先順位を一番にするというのは体の行いなんですよ。自分のその肉なんですよ。でも聖霊が働くときに、それを思いを殺して、その聖霊が新しく神に向かって生きるんだという思いを与えてくださるって。で、これがそのパウロの言ってる命と御霊の、命の御霊の原理なんですよ。聖霊が私たちの体の行いを殺して、 そして神に向かって生きるようにしてくださるんです。で、その聖霊が働くから、私たちのその優先順位が、その神になっていくんですよ。いろんなその、いろんな分野がありますからね、それぞれ。何度も言いますが、何度も言いますが、間違ってほしくないから。で、立法主義に陥ってほしくないから何度も言いますが、自分の趣味や自分の楽しみを捨てろっていうふうに言ってるわけじゃ全くないんですよ。優先順位の話なんですよ。別に捨てなくていいんですよ。神が私たちにその祝福として与えてくださってるものは、それを楽しんでいいものなんですよ。ただ、優先順位をその神よりも上にしないでねという話なんですよ。そうするとうまくいかなくなるから、いろんなことが。神はご自分を一番にしてほしいから。それほど私たちを愛してるんですよ。恋慕ってるんですよ、私たちを。もしかするとあるものに関しては自分の意志で、その聖霊が働いて、まあいいや、もうこれいらないやって捨てることになるかもしれないです。でもその時には、そのなんか、あーとかって言って、その別れを惜しむようなことはないんですよ。気がついたら別にもう、そんななくても平気だっていう風になるんですよ。気がついたら。本当にその朽ちるものにではなくて、朽ちないものに投資した方がいいに決まってるじゃないですか。頭で理解してるんですよ。その頭で理解してるものを、その実際に、この生活の中で実践させるのが聖霊なんですよ。私の思考を変えるんですよ。私の心を変えるんですよ。だから自分の力ではできないので、聖霊が助けてくださいますよ。しかも無理なく、私のその思いとして、そうやって神を求めることを一番にするようになりますよということですよ。精神論とかの話じゃないし。これやってみるとそうなるんですよ、本当に。これはもう信仰で踏み出してやってみますって。これをやった人にしかわかんないんですよ。本当に無理のないところでそうなるんですよ。もう必要なくなるんですよ。人からなんかよく思われたいなーって私はずっと思ってたんですよ。今でも少しはありますけど。でも、なんかちょっとどうでもよくなってきてるんですよ。神をその一番にするためには。人から何を言われるかなとか。別にまあ、神に従ってたらいいかって。神が与えてくださるその人間関係の中で、その私を生かしてくださるだろうって、それを祝福してくださるだろうっていう、なんか、この、私の腹の底ではあるんですよ。で、なんか変なやつって言われたり、嫌われたりするの嫌ですよ。でもなんかその最終的なものでは、もう神が与えてくださるこの関係の中で、私は喜んでいようって、それでいいやっていうなんかのはあるんですよ。聖霊は神の愛を私に注いでくださいますよ。そして理解を与えてくださるんですよ。神がどれほど私のことをあなたのことを愛しておられるかって。そして神を愛するための愛や力や動機を与えてくれるんですよ。その聖霊がイエス・キリストを信じた者一人一人の内側に注がれていて、私たちに力を与え、私たちを導くんですよ。で、ソロモンのような、そのアンバランスさというのを私たち知ってるのであればね、もう気がついてるのであれば、本当にその、祝福ですよ、それは。取り組むべきところが分かってるってことだから。そこにあとは、その、本当に祈りながら、神に頼りながら、聖霊が私の内側で働いて、その部分、神よりも一番にしているものを本当にその、下げてもらって優先順位を。神を一番にしていけますように。そしてこの今握っているものも全部、本当に神が祝福してくださいますように。で、ここからあとは、その、神殿の細工を施して、その神殿のためのその工事が完成していくというのが、この13節以降、最後の51節まで、書いてあります。第一列王記に戻ります。少しずつ区切りながら、いきますね。13節と14節。ソロモン王は人をやってツロからヒラムを呼んできた。彼はナフタリ族の、ヤモメの子であった。彼の父はツロの人で、聖堂の細工師であった。それでヒラムは聖堂の細工もの全般に関する知恵と英知と知識とに満ちていた。彼はソロモン王の元にやってきて、その一切の、細工を行った。このツロのヒラムさんというのが出てきます。で、このツロのヒラムさんというのは、ツロの王様もヒラムさんって名前なんですけど、もちろんその人とは別人ですね。ナフタリ族のヤモメの子供で、お父さんがツロの、ツロ人。で、聖堂の細工師だったので、その小さい時からそのお父さんの、 仕事を見てたんでしょう。で、そのイスラエル人とツロ人のハーフで、で、この神殿の細工は彼がすべて行いました。で、神殿の内部はすべて金で覆われています。これはその天とか、その神の国を表しますね。で、神殿の外のものっていうのは全部聖堂で作られてるんですよ。で、聖書で聖堂というのは裁きを表します。だから、その神殿の外のもの、その、つまりそれはさ、裁きのもので、裁かれて、動物が殺されるわけですよね。自分の代わりに動物が裁かれて殺されて。で、それで、その最終的には、その神殿というか、その清いところがあるというか。そういう、その、両者があります。と、15節から22節まで。彼は聖堂で2本の柱を鋳造した。その1本の柱の高さは18キュビト。周囲は他の柱と一緒に紐で測って12キュビットであった。彼は聖堂で鋳造した二つの柱塔を作り、柱の頂に乗せた。一つの柱塔の高さは5キュビット、もう一つの柱塔の高さも5キュビットであった。柱の頂の柱塔に取り付けて鎖で編んだ、房になった格子細工の網を一方の柱塔に7つ、他の柱塔に7つ作った。こうして彼は柱を作り、柱の頂にある柱塔を覆うために、聖堂のザクロが格子網の上を2段取り巻くようにし、他の柱塔にも同じようにした。この玄関広間にある柱の頂の上の柱塔は、百合の花の細工であって、それは4キュビトであった。2本の柱の上にある柱塔の格子網のあたりで、丸い突出物の周りには200個のザクロが両方の柱塔に段をなして並んでいた。この柱を本堂の玄関広間の前に建てた。彼は右側に建てた柱にヤキンという名を付け、左側に建てた柱にボアズという名を付けた。この柱の頂の上には百合の花の細工があり、このようにして柱の造作を完成した。だから、まあ、2本の、柱を建てたということですけど、まあ、高さが18キュビトで、その上にいろんなものが足されてますけど、18キュビトは 7.91 メートル。まあ、8メートルぐらいですかね。で、神殿本堂の玄関広間の前に建てられて、柱にはその名前が付けられたんですね。右側に建てたのをヤキン。左側に建てたのをボアス。で、ヤキンというのは、彼というのはまあ神のことですね。神は設立するとか下に書いてありますけど、あとは神がその建築する、建て上げるという意味があります。ヤキンというのは。で、左に建てたのはボアス。で、力を持ってとか、神にあってその力があるとか、そういう意味です。だからこの2本の柱というのは、その、神が神殿を建て上げ、神が神殿を設立し、そして神にあるものに力があるという、神にあるものに力を持って行うということを思い起こさせるわけですね。だから神殿に近づいていくたびに、この2本の柱が見えたら、ああ、これは神が作っておられて、ここに携わったものは神にあるもので、その神が力を与えたんだ。神に力があり、そして神がすべてのものを、その、設立するって、それを立て上げていく。で、このことを覚えているんですよ。私たちも別に日本の、柱を立てる必要ないですけど、そのことを覚えている必要ありますよ。十字架とかね。その、私たち見るたんびに、その、神に力があるんだって、神がことをなしてくださるんだって。で、そして、神の恵みや、そして神の愛というのを私たちは覚えている必要がありますよ。23節から26節。今度はその鋳物の、海について書いてあります。23節。それから鋳物の海を作った。縁から縁まで10キュビト。円形でその高さは5キュビト。その周囲は測り縄で巻いて、30キュビトであった。その縁の下に沿って、氷炭模様が周りをと取り巻いていた。すなわち1キュビトにつき、10ずつの割で、その海の周囲を取り巻いていた。この氷炭模様は2段になっており、海をいたときに居込んだものである。これは12頭の牛の上に据えられていた。3頭は北を向き、3頭は西を向き、3頭は南を向き、3頭は東を向いていた。この海はこれらの牛の上に乗せられており、牛の後部はすべて内側に向いていた。その海の厚さは一手幅あり、その縁は杯の縁のように百合の花の形をしていた。その容量は2000バテであった。で、この鋳物の、海を作ったんですけど、直径10キュビト 4.4 メートルの巨大なものですね。 で、容量は2000バテと書いてあります。で、リットルに直すと4万6000リットル。水を入れると 4.6 トンの水が入るほどの大きさです。めっちゃでかいですね。で、この後、その10個のその洗盤、手を洗ったり、足を洗ったり、する、生贄を洗ったりする、洗盤を作るんですけど、まあ、それに水を供給するために大きなのを作ったのか、まあ、そういうのがあったんですね。27節から。彼は青銅で10個の台を作った。各々台の台は長さ4キュビト、幅4キュビト、高さ3キュビトであった。この台の構造は次の通り。台には鏡板があり、鏡板は枠にはまっていた。枠にはめられている鏡板の上には、おじしと牛とケルビンとがあり、おじしと牛の上に、上と下にある枠の表面には花模様が遺恨であった。それぞれ台には青銅の車輪4つと青銅の軸がついており、台の四隅には旋盤の支えがあり、その支えは旋盤の下にあって、各表面が花模様にいられていた。旋盤は口の支えの内側にあって、1キュビト上に出ており、その口は丸く花模様の細工があって、1キュビト半あり、またその口の上にも、彫刻がしてあり、枠の鏡板は四角で、丸くなかった。鏡板の下には、4つの車輪があり、車軸は台に取り付けられ、一つの車輪の高さは1キュビト半であった。その車輪の作りは、戦車の車輪の作りと同じで、車軸も、輪縁も、矢も、古式も皆、鋳物であった。それぞれ台の四隅には、4本の支えがあり、支えと台とは一体を成していた。台の上部には高さ半キュビトの丸い部分が取り巻いており、その台の上の支えと鏡板とは一体を成していた。その支えの表面と鏡板にはそれぞれの場所にケルビムとオジシとナツメヤシの木を刻み、その周囲には花模様を刻んだ。彼は以上のように10個の台を作った。それらは全部同じ形、同じ寸法、同じ形であった。ついで彼は青銅で10個の旋盤を作った。旋盤の容量はそれぞれ40バテ、それぞれ直径4キュビトであった。旋盤は一つの台の上に一つずつ、10個の台の上にあった。彼はその台の5個を神殿の右側に、5個を神殿の左側に置き、海を神殿の右側、すなわち東南の方角に置いた。ちょっと長かったですけど。この台を作って、その上に置く旋盤を作ったという話ですね。旋盤は10個、それぞれ直径4キュビト、1.76 メートル。で、容量は20パテですけど、まあ、それも920リットルだから、まあ、1トン近く水が入るわけですね、その人、それぞれ。で、それで、その祭司が手足を洗ったり、生贄を洗ったりするための水が確保できるわけです。で、その他、そのヒラムが作ったものが40節から書いてあります。さらにヒラムは、灰壺と重納と鉢を作った。こうしてヒラムは、主の宮のために、ソロモン王が注文したすべての仕事を完成した。すなわち、二本の柱と、二本の柱の頂きにある、丸い中塔、すなわち、柱の頂きにある、丸い二つの中塔を覆う二つの格子網。また、二つの格子網に取り付けた400のザクロ。すなわち柱の先端にある丸い二つの中塔を覆う、それぞれの格子網のための二段のザクロ。また、十個の台とその台の上の十個の旋盤。一つの海とその海の下の十二頭の牛。また、灰壺と重納と鉢であった。ヒラムがソロモン王の注文により、主の宮のために作ったすべての用具は磨きをかけた青銅であった。王はヨルダンの低地、スコテとサレタンとの間の粘土の地でこれらを鋳造した。ソロモンはこの用具があまりにも多かったので、皆それを測らないままにしておいた。青銅の重さは測られていなかった。ものすごいたくさんのものを、神殿のその外のために作りました。でも、内のためにも、神殿の内側に入れるためにも、もちろん作られ、ものを作りました。48節。ついで、ソロモンは主の宮にあるすべての用具を作った。すなわち金の祭壇と備えのパンを乗せる金の机。純金の食材、内道の右側に5つ、左側に5つ。金の花模様、灯火皿、新切りバサミを作った。また、純金の皿と新切りバサミ、鉢、平皿、火皿を純金で作った。 また、至聖所に通じる神殿の扉の蝶つがい、神殿の本堂に通じる扉の蝶つがいも金で作った。だからソロモンは、その主に、主の宮にあるすべての用具を作りました。もう大きく分けると3つですね。金の食材、祭壇と、備えのパンを乗せる金の、机。まあ、第二歴代史を見てみると、これ10個あるみたいです。で、純金の食材を10、これも10台あります。まあ、本来、その、幕屋には、その1個ずつしかなかったんですけど、ソロモンはそれを10個ずつにしました。で、こうしてソロモンは、神殿を完成させるわけですけど、51節最後。こうして、ソロモン王が主の宮のためにした全ての工事が完成した。そこで、ソロモンは父ダビデが性別したもの、すなわち銀、金、各種の器具類を運び入れ、主の宮の宝物蔵に収めた。ダビデは、その自分が神殿を建てないことを知ってたんですけど、その息子のソロモンが建てるために、また建てさせるために、いろんなものをその準備してたわけですね。その準備したものを全部その宝物蔵に収めたというふうに書いてあります。で、ソロモンが建てた神殿というのはこれ見てるだけで、まあ、あんまり、はっきりとした絵は描けないにしても、相当手をかけていて、相当なその容量と、相当のものを作ったんだろうなというのがイメージできます。で、その当時、その、まあ、世界一というふうに言われてたであろう、その、この、青銅細工職人のヒラムさんを呼んで、それを全部作らせたんですよ。もちろんその7年の歳月をかけてね。だからソロモンが建てた神殿というのはものすごく立派で、荘厳で、また他にその類を見ないような建物だったでしょう。だからどれだけソロモンが神に対して行いを行ったかということがわかります。と同時に、どれだけ自分のために建てた宮殿がすごかったかっていうのもわかるはずです。片や7年。自分の宮殿には13年かけてるわけだから。ものすごいその量と、ものすごいお金と、ものすごい財と、富と、そしてその時間を自分のその居心地の良さのために、自分の快適さのために、自分のその居心地の良さのために、神のその宮殿、まあ神の神殿以上に、神の宮以上に、彼は時間を使ったわけですよ。ソロモンの心は、またその大切にしていたその宝というのはどこにあったんでしょうね。神との関係は確かに彼は大切なものとして持ってたはずですよ。最初から神にその従ってないというわけではないから。彼のその後に出てくる息子たちや、その子供たち、で、その南ユダにしても北イスラエルにしても、もう最初から神に従わない人たちっていますから、王様として。でもソロモンは、初めはその神に従ってたんです。でも神以上に、その自分のこだわりや、自分のその欲求とか自分の求めているものを上にし続けたんですよ。その結果どうなったかっていうと、私たちは知ってる通りですよ。歴史が語ってますね。その千人の自分の妻や、そのそばめたちの、持ち込んできた小さいその神々を自分の神々として崇めて、ここまで本当に大きくしてくださった、祝福してくださった誠の神を捨てたんですよ。自分に知恵を与え、富を与え、すべてを与えてくださった神を捨てたんですよ。それどっから始まったかというと、この自分の心を、自分の宝をどこに置くかという、本当にもうシンプルで、私たち全員がその、適用することのできるような、みんなに言えるような、そのシンプルなことが、引き金というか、そのボタンが残ったんですよ。ずーっと。そして、その、年をとって、強さがなくなって、いろんなその、妻たちの声が聞こえてきて、その時にそのボタンを押しちゃったんですよ。だからこのソロモンのことっていうのは、一言ではないと私は思っています。私にも思いっきり言えますよ。で、聖霊が私の内側で、これ神のためにはあなたはこれだけしかしないのに、自分のためにはこんなにするんだねっていうふうに、その気づかされるところってありますよ。で、そこに今私がその真摯に向き合って神に助けてって言いながら、しかもそれを神が祝福してくださるというその信仰によって、神に、その聖霊に 助けを求めてね、聖霊が私を助けてくださるということをその信仰でやるかどうかっていうのにかかってるんですよ。私たちのこれから先のクリスチャンライフというのは。せっかくだから神から祝福された歩みをしたいじゃないですか。毎回毎回もうどこまで行っても、そのずーっと私たちの一生、このクリスチャンライフをこの地上で歩む、その限りね、状況をよく考えなさいってずっと言われながら、その行くよりは、一つ一つ、その神によって、また聖霊によってクリアさせていただきながら、祝福をいただきながら、前進していきたいじゃないですか。そして身を結んで、その身を残していきたいですよ。命からがら、私たちがその、神の国に入っていくんじゃなくて、ギリギリ。そして天に行ったら、その、私たちが蓄えてた宝が一つもありませんとかではなくて、私たちがこの地上からでも神に対してその思いを向けてその宝を積んで、私たちの心を神に向けて、神と私の関係を本当にこれが宝だって。私たちに与えられた、私に与えられたイエス・キリストのこの命が私にとって本当の宝だって。そう心から思えるように、聖霊によって変えていただきながら、天に宝を積んでいった方がはるかにいいですよ。何度も言いますけど、神以外のものをすべて捨て去りなさいと言ってるわけじゃないんですよ。優先順位をまず私に起こしなさいって。そうしたらすべてのものをあなたが持っているいるものも、持っていないものも、私はあなたに祝福としてあげるよって。神は無理やり私たちを引き裂くようにして、そのことを、そのプロセスを歩ませないんですよ。本当に幸いなことに。神はなんか自然に不思議とその神よりもっていうふうに握ってるものを手放させてくださって、どうせ祝福を与えてくださるんですよ。最後に祈ります。天のお父さん、私もソロモンのようにあなた以上のものを、あなたよりも大切なものとして宝として握ってるものがたくさんあります。聖霊が私のうちでもうこれを手放して、神に従うとか、神にその委ねるとか、それよりも、その、この大切にしているものを絶対に離さないんだってしているものが私にはありますから。どうぞ、その、聖霊によって私を助けてください。どのように祈ったらいいのかもわからないですけど、聖霊がうめきを伴って私のために取りなしてくださることありがとうございます。それだけじゃなくて、神の右の座についておられるイエス・キリストご自身が私のために取りなしていることもありがとうございます。主どうぞ本当にそのあなたにこの、指摘されているというか、その手放しなさいと言われているものを持っていけますように、あなたを信頼して手放すことができるように助けてください。信仰を与えてください。手放してあなたを大事にすると、今その握っているものでさえあなたはさらに祝福を与えて、よりその良いその自由の中で本当にその祝福として私に返してくださることを、ことを信じることができますように、信仰によって冒険して、そしたら神が本当に良くしてくださったというこの成功体験というか、本当にあなたによって祝福されたこの体験をもっともっと積み重ねていけますように、主をどうぞ助けてください。お願いします。あなたが本当にこのことを無理やりに、私たちの意思を無視して、本当にそのもうすべてを捨てろみたいにやなさらないことを本当にありがとうございます。主をどうぞ私たちが本当に自然に、あなたが私たちをその導いてくださって、聖霊によって私の肉の思いを殺し、あなたに向かって生かしてくださいますようにお願いします。本当に自由な私に与えている自由意志を持って、あなたを愛し、あなたに従い、あなたに向かって、また天に宝を積んで、私たちのこの日常生活を歩んでいくことができますように、どうぞ助けてください。お願いします。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。